行きましょう。
はい、
はい、ということで続きですけれども、
はい、
じゃあ4団体目黒原少女時刻行きますか。
はい、はい、
いや前回も出てくれた黒原少女時刻続投ということで、
今回の方が面白かったと思う。
まあ俺も思った、
うん、
お話として今回の方が良かったかなっていう、
うん、
やっぱりなんつったろうな、多分本人たちは前回の方が受けたみたいな印象だったのじゃないかと思うんだけど、
なんか言ってたよね、そんなような感じ
で、うん、ああそうなんだ、うん、
なんだろう、なんかね、お話としてちょっと俺グッときちゃったなっていうのがあって、
いい話だったよね、
うん、
まあ、あのモニター越したけど、でもどう、うん、いい話だった、あのなんていうの、うんうん、わかりやすく
鮭が川を下って、うん、
好きなね
子供を、
うん、鮭がじゃないでしょ、鮭を好きになる話でしょ、
マスが、うん、でもまあ鮭じゃん、鮭の血を引いてるじゃん、
まあまあまあ、
海に住めない淡水魚のニジマスが川、一緒に川にいるときに好きになった鮭の女の子を追っかけて海に行って、うん、で子供を作って、
そう、親父恋を果たし、
親父恋を果たし子供を作って、鮭の女の子が、うん、その男の後を継いで、
そのね、川に、生まれた川に戻っていく、
戻っていこうとする決意するっていうドーマルの話を、うん、擬人化して描いたっていう、
そう、ね、シェイクスピア、
これ90分で見たら、ね、泣いてるかもしれないね、
いや、あのね、でもやっぱちょっと思ったのが、まあ、黒原少女時刻は基本的にすごい熱くそういうのをやるっていうのでさ、
うん、
それがバカバカしく見えるよねっていうスタンスじゃない、
うんうん、
ああやっぱこれいいなっていうか、ちょっと
そう、ね、
あんまりやらない、我々やらないしできない部分だからっていうのがあって、
うん、
なんか熱いのだよねみたいな、やっぱり熱いのだよねみたいなのを思って、
うん、ああいうの本来苦手なんだけどさ、
うん、
なんか笑っちゃうんだよね、バカバカしくて、
笑っちゃうし、あれどこだっけな、最後花岡さん、
うん、
っていうあの鮭子、鮭の女の子をやった花岡さんが最後喋るとこだ。なんかちょっと、あれ、
うん、ちゃんと
あれ俺感動してるぞ、これみたいになってて。
あと最後がさ、その、まあ、下ネタじゃねえかっていうのでさ、うん、やるわけじゃない。ドラゴンボールが、いくらを模した三心中に牛乳をかける、うん、その、
白
子みたいなの。
私の大切なものをあげるって言って、
で
っかいイクラみたいなやつを渡して、
セットするわけですね。
射精ですよ。
牛乳食べるわね。
あれとか笑えるけど、泣けるけど、
笑えるけど、いや笑ってんじゃねえぞ。
そう、あれさ、いやだから、すげえくだらないじゃん。
いいよね。
うん、いいなって。
超いい、
ね。結局下ネタじゃねえか、ずっこーっていうのもありつつ、
そう、ちゃんとありつつね。
そう、ちゃんとありつつ、で、物がまあくだらないで、牛乳かよっていうのもあるんだけど、まあ、いやなんか、もうだってちゃんとしたシーンじゃん、あれが、うん、ちゃんとシーンとして意味あるじゃん、
面白いよね、
あれ良かった、
ね、うん、
なんか、
いやなんか、
なんか熱いのいいな、
うん、そういう意味ではなんだろうな、なんかすごく盗もうと思った、
ね、基本的にこういうなんか
影響を受けるというか、
まあなんといってもね、堀口さんがね、
うん、
いいですよ、
言っちゃうの、
いい役者ですよ、
本当にいいのかな、
俺
言っちゃえ、言っちゃえ、主人公やってた堀口さんっていう、
前回の人ね、
主人公やった
方が、
マスの人がですね、
あんなにバカバカしく、
打ち上げで号泣するっていう。
いや、お前ら笑ってるけど、いいシーンだもん
ね。魚の頭をね、
かぶって、魚の
頭を、バカバカしいことを。
やってんのに、終わった後、号泣って、本当に涙を流すところじゃなくて、号泣。
すごいよね。今日何度もとちったからあんなに本がいいのに熱すぎるんだ
よ、すっ
ごいよね、
かっこいい、いやこれはもう
受けてたんだけどね、なんか
全然
本人たち的には
あれが、ね、飛んでたとかなんか言ってたね、
う
ん、だから
ストイックなんだよね、
そうすごい、
外で聞いてるのも全然とちった
感じ、もう分かんないよ、
分かんない、
納得いかなかったんでしょ、
そうなんか、まあ、となんか物理的にとちったとかそういうことだけじゃないんじゃない、物理的な部分じゃなくて、
いやあれ、
まあ、多分前回も今回も黒原が多分一番稽古してるね、うん、それは見える、
そういうのも見えていいよね、
いやあれはうん、面白かった、
ね、
面白かった、
黒バラ好きになるよね、
うん、
団体のファンの、
あ、そう、あとね、そうメンバーがね、一応太田森信さん主催の一人ユニットなんだけど、うん、毎回こうメンバー固定されてるじゃん、
う
ん、あの二人で、
そうだね、
堀口さんと花岡さんで、
ね、うん、
あれは非常に良いなと思って、
うんうん、
なるべくそういう風にしてさ、まあ、いろんな人出るのとっていいんだけど、うん、いろんな人出るっていうのはさ、団体同士のあれでもうできるからさ、うん、なるべくユニットは、まあ俺はね、メンバー固定して、その人を覚えて帰ってもらうみたいな、
理想としてはね。
そう、うん、になるといいかなって、勝手に思ってるので。
もうあの3人がもう好きになっちゃったもん
な。あれで恒常的に活動してほしいよね。
あ、でもまあ次はね、今後なんか冬とか春にわけで、太田さんが忙しくて、あんまりコントは出せない。
あ、
で、行けるとしたら5月とかじゃないって言ってたから、まあ、わりかし期間が空いちゃうと。まあ、それもあって、こう、無理くり出てもらって、
うん、
5団体にね。
まあ、まだ、ね、戻っている時には、ね、黒バラ、ね、またさらにパワーアップした黒バラを見てほし
いです。何その変なまとめ。で、最後、じゃあ5団体目。
行きますか。
5団体目というか、まあ、4団体目が最後にやったら、
バケモンだよ、
ね。ゾンビジャパンっていう。
ゾンビジャパン。
いや、もうゾンビだった。
ゾンビジャパンがすごかった。
言いたいことはいっぱいある、ゾンビジャパンは。
自称一度死んだ団体って言って、元マリッジブルーっていう陸団名でやってたのが、なんか活動休止して2年間くらい、うん、活動休止していて、活動再開一発目がコンドレックス。
ありがたいことですよ。気合入ってましたな。
来年の春に、ここにやるのかなみたいな話をこういうの聞いたんだけど。うん、で、セットものすごい立て込むとか、昨日素舞台で30分お願いしますって言ってね、セットものすごい立て込むとか。
軽トラで乗り付けた時にはびっくりしたけどね。
ソファー。ソファー
って何ですかこの像は。この像は何ですか
っていう形でなんかまあいろいろすごい気合いが入ってるのを聞いてて、でもなんか、どうなるんだろうみたいな気がしてたんだけど、やっぱすごかったね。
蓋を開けたらすごかったね。いや、
バケモンですよ、あれ、ね。ゾンビですよ、ほんとに。
何やってるっていうのが、なんか説明が難しいというか。
だからネタの説明はできないじゃん。
何やってるかどうかは、大してどうでもいいっていう。う
ん、いや、でも。
そこじゃないっていうね。
一番その、なんつうの、いわゆる、芸人的な体力を感じたっていうか、笑いを取るということにすごく貪欲な、
戦闘民族が3人入ってきちゃったん
だよ。そうそうそう。
サイヤ人が3人来ちゃったんだよ。
はっきり言ってさ、今一番年齢層上じゃない。まあ、なんだけどさ、一番大人げない
よね。すごかった。
いや、だって、まあこれ言うと、えって思う人いるかもしれないけど、わさびロシアンルーレットをやるとは思わなかった
の。あるんですよね。
なんか最初さ、その、
バータリを、2011年にね、
バータリを見ててですよ、その、男たちのバンカってネタで、まあ、ちょっと説明すると、その、なんか中国人みたいな喋り方をした二人の男がいて、で、ロシアンルーレット始めると、うん。で、そこに文句を言いに来ますと、客が一人。で、客が、ほんと客席に座ってる人がいて、この人が、ほんとに豚汁に上がって文句、その瞬間一瞬事故っぽくなるんだけど、で、最終的に、ロシアンルーレット危ないから、寿司でやれ
って。いや、危ないっていうか、どうせ本物じゃないでしょ。
ああ、そうだ。で、わさびいっぱい入った寿司を持ってくる。
8個中6個入ってて。それで、ふざけ
食べさせられる人は、謎の外国語を喋ってるね、ずっとね。
中国。でもあれ、めっちゃうまいよ。
めっちゃうまい。
あれなんか映画を模してるんだよね。
あれ、男たちのバンカってそのまま映画だから。で確かに男たちのバンカーっぽいのすごく。
すごいね。
あのでも見た目とかと相まって完璧なん
だよ。川中村さんのね、再現度が本当にすごい。
味が20みたいな。
中国で多分南部
すごかった。
焼き具合ちょ
っと。そう、いや。
すごかった、確かに。
うん、でも、あとさ、2本目ってすごくシームレスに繋がってたんだけどさ、何本目って言ってくれたんだけど、漫才。
そう、途中
漫才やったね。
なんだろう、
なんか、あれもだから、
クレーマーっていう感じ
で、ね。そう。
仕事やってるじゃないですか。職場の友達がなんか、ツタヤについての、昨日あったツタヤの、ツタヤなんだっけ、
ツタヤの、その、
店員がムカつくから
っていうの、そう。
無料券をもう、なんか、玄関先まで届けに来てくれ
た。DVD 見れないと。で、それのお詫びに、無料券を届けに来るやつの態度が気に食わないって言って、じゃあまたそれ
やってみてっていうので、
いつの間にか満点。
満点のね。
あれね、
あの芸人のさ漫才コントみたいな、ね、漫才中のあれになってくんだけど、もう途中からネタとかどうでもよくて、彼らがなんか大声で喋ってればそれだけでウケるみたいな、
もう面白い、
無敵時間が流れてて、あれがすごかったな、
ね、すごいんですよ、
なんなんで、まあ、ずるいっていうかすごいなと思った、本当に
あれだよね、
面白い人たちなんだよあれは、本当に、
そう、そう本当に面白い人たちなんです、あの人たちが面白いっていう、ゾンビジャパンは
すごいぞ、ゾンビジャパン本当に。
なんていうんだろう、ネタアイディアがなんとかとか、演技がっていうなんかっていうなんか強い感じ。
うんうん、
強いな、そうなんかね、
あれサイヤ人ですよ、
だからサイヤ人なんだよ、
そう、俺ら地球人には勝てないんだよ、
なんつうんだろうね、
所詮俺なんかヤムチャだから
地球人の中でも弱い方来たな、
いやもうネタも面白いんだけど、
そう
ネタをさ面白い、ネタを頑張って書いてこだわって書いてそれをうまくやるとかそういう次元ではない何かだよね、
そうね、あのいや またね、なんか俺なんかセンスって言葉好きじゃないんだけど、説明するときに。でもセンスすごくいいなっていう、その、
だろうね、
そのチョイスとかもそうなんだけど、まあ、単純に好きな曲が流れてるとかもあるんだけど、でもなんかね、こう、すごく好感が持てるネタだったなっていうのが思うんで、鳥にふさわしいというのもあれだけどさ。
あ、でも本当順番に関しては、本当に、まあ、偶然じゃないんだけれども、いろいろ、あの順番で本当に良かったなって思って。
まあ、正直、ゾンビジャパン頭とかだったら、もっと自己っぽくなっ
ちゃう。自己っぽくなっちゃう。まあ、順番は、アガリスク、トリコロ、神と仏、グローバル少女力、ゾンビジャパン。
喋った順番、ね。
っていう5番、5団体なんですけど、最後、そのゾンビジャパンがその、わさびルーレットやったり、漫才になったり、セットなんかいろいろ持ってきたり、客席から入ったり、いろいろ、いろんな仕掛けをしたっていうのもあるんだけど、うん、だけじゃなくて、なんて言うんだろうな、この、神と仏がまずドカーンって受けたじゃない。
うん、
で、その後、黒バラ少女力が、
何くそ
と思ってこのさ、印象を塗り替えようとするわけじゃない。
勝ち
で
したね。
そう。それにゾンビジャパンがまたそれを塗り替えようとしていくっていうのが、あれが非常にイベントとして、
うん、
ああ素敵だったな。
なんかコントライブっぽいね、それ、
うん。
まあ芸人さん
と対抗戦みたいな匂いがしたから。
なんかね、そこの姿勢がちょっとかっこよかった。
あとゾンビジャパンかっこいい話としては、袖で俺ら転換手伝ったんだよ、俺と柴田さんで。でそしたら若干エンジン風なことをそれでやるっていう。
いい
ですね。いい年した人が一番それをやるっていうのが、まあ、この再結成じゃんの場じゃん。それを見て俺もニヤニヤしちゃって、ちょっと出来上がってた感はある。多分本人たち、あんまり恥ずかしがると思うけど、けど本当にそう。
その、なんかその印象の塗り替え合戦というかさ、その強い感じがすごいなって言ったら、っていうのを、ちょっとツイッターとかで呟いたところ、ゾンビジャパンの川墓村さんが、言ったことがあれですよ。自分たちより上手い人は死ぬほどいますと。だから自分たちができることは何かって言ったら、お客さん含めて誰より自分たちが一番楽しむことだ。そう言っていうのをやったのがあれですって言ってて、惚れたって。濡れたっていう。
純。
しゃぶった。
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 川墓村さんの、バーバリアさんのバーバリア。
森さんの28日以降。
いやもう、それは大変なことになってるでしょ。
そ
28日以降はカッピカピでしょ。
これ大丈夫だ。
これ、
いや、
怒られちゃうよ。
いや、愛ゆえりだから、
ね。愛ゆえり。
愛ゆえりです。
好きだからいい。
だから、順番的にもいる、すごい要領よかったなっていうのを思ったりしたということで、ちょっとじゃあ、一旦ちょっと時間来ちゃったんで、一旦止めつつの、
次、アガリス。